フクロスラジオ、始まりました。フクロスラジオでございます。本日のご相手は湘南デストラでマイパンと
湘南デストラで吉田直です。
よろしくお願いします。まあ、フクロスとはですね、我々湘南デストラで、すっぴんピエロ、ミスズ、トゥモローズ、夕暮れ、アンパンドラ、イヌイ、男と乙女、和田照美、渋谷健二、天神ビクトリーファクトリーの11組でやっております、路上ライブユニットでございます。はい、とね。まあ僕たちは毎回出てるんですが、はい、この僕たちプラス、このフクローズのメンバーの中から一組呼んで話聞いていこうというのがフクローズラジオでございます。はい、本日のご相手は、本日のゲストはですね、夕暮れのお二人です。お願いします。
はい、よろしく
お願
いします。
よろしくお願いします。お願いします。ね。
はい。
トークライブ終わりでね。
いや
疲れてるところ。
散々喋った挙句にまた喋るかっていうね。
散々喋りましたよね。うん、しかも、今月は、かがやくんと、はい、夕暮れかがや。
かがやと申します。
はい。はい、吉田直。
はい。
長男の吉田直が MC でね。
はい。
もう喋りまくったでしょ。
喋りまくりましたね。
本当に。
でしょ。
特に喋りたいタイプですし。
あ、そうだった。
はい。そうそう。やっぱ直さん喋り
ないんだ
よ
ね、
うね、うん、というわけですみません、その、はい、そうだ、個人の自己紹介を、
はい、はい、夕暮れの加賀谷と申します。よろしくお願いします。
お願いします。
夕暮れのブサイク担当勝又です。よろしくお願いします。
ブサイク担当なんすか、
ね、
でも別にブサイクじゃないじゃないですか、
うん、もうブサイクで行こうって決めたんだよ自分の中でもう
超ジタバタしてるじゃん、
してるよ迷ってんだよ
超オシャレじゃん、だって
そう
ビビアンウエストウッド、
そう超オシャレですよ、
超モテようとしてる、
まあ、黄色の靴とか履いたりします
モテたいからこの世界入ったし
今31歳のとかベロ出しましたよって言いながら
そりゃモテたいもん、
ね、ここ微妙なんだよね、その俺たち湘南デストラーデにとっては、
はい、まあ言う、そうです、要は夕暮れとはやっぱ言えないですね、夕暮れ半と僕らは
いや
そのだから要はその勝又さん、ブサイクさんとの勝又さんは先輩なんですよ、芸歴やっぱ長いんですよ、
この4人の関係性で言うと勝又さんが一番先輩、
一番芸歴上なんですよ、
はい、うん、その下に湘南デストラーデで吉田直、でその下に湘南デストラーデでマイパン、でその下に夕暮れ
輝
く、輝く、
そうだからこれで難しいのよ、その2人と喋ってる時勝又さんには敬語じゃないとあれだし、加賀くんには別に敬語でもいいんだけど、年上だから。
いやなんかお手数おかけしてますけど、
ね、
だからどっちかっつうと、勝又にタメ口聞くが結構多い
まあね。いや、それはいいじゃん。
使い分けあんまできないの、俺。
いや、いいよ、
もう。
普段からもうタメ口でいいんだもん、も
いや、だってこれ正直、勝又さん気づいてるでしょ、
気づいてる。
毎晩。めっちゃタメ口多いな、気づいてるでしょ。
いや、全然。でも、マイパンだけじゃないから、他の後輩芸人も、普通に、勝又って当たり前のように言うから、
あ、そうっすか。
もう、まあ、もういいよと。
だって、フクローズで一番先輩じゃないですか。そう
ね。まあ、飛び抜けてますよね。
勝又
純一が。
そう
っ
すね。そうですね。加賀谷くんって何年目
なの？僕多分、6年なんですね。6年目なんですね。
例えば、
26なんで。
思ったよりやってた。
26で、ここの、僕、ここ入ったのが初めてなんで。
なるほど、
26で入って今今年32になるから、
もうそんな付き合い
6年目になる、
そんなに長い、
そう26から27、26から27です
、例えばそのフクローズの中でアンパンドラとかは、
わがちゃん、わが妻くんの1個上か2個上ぐらいですね、
なるほど、確かに加賀谷さんって言ってる ね、
そ う、
ね
そうだ言ってるな、
ぐらいですね、
わが妻はね、アンパンドラわが妻はほんときっちり芸歴で、
要はお笑いの世界で年齢ではなく芸歴ってのがあるんで、まあ、例えば芸歴、ね、5年目の23歳と、
うん、
芸歴1年目の35歳だったらね、うん、別に、うん、それも23歳が上ですから。
だけど、うん、上すぎると、
うん、周りに年が上だったね。
結局、年が上すぎると、敬語使うじゃん。
うん、いや、芸歴が下とは言え
ない。いるしね、芸歴。
若妻はきっちり守るからな。
10歳ぐらい上の人に対しても、おいみたいな。
あれ、あの割り切り方は尊敬しますよ。
すごいね、あれ。
すごい。
きっちりしてるよ、ね。
しっかりしてるなと思って。
で、まあ先輩には、その生意気も言わない
し、ね。ちゃんとするしね。
礼儀正しいしね。まあまあ。
言うけどな。
はい、あれ兄さんに言います？
普通に
あれ芸歴が下だと思われているんですか？
いや思うってはないけども
だってもう芸歴も上だし年もめっちゃ上だし
結構上だしね、うん、 食うだけ食ってるけどね。
舐められてるな。
後輩に完全に舐められてるしね。だからこのみすゞの鈴木隆くんも、毎回だから僕が、おはようございますって言ったら、毎回ビンタしてくると。
ああ、見たことあるわ。
あるあるですね。
それをね、やったけど無視するっていうね。
うわ、
毎回それをね、やられるから。
鈴木隆なんて舐めまくってますけどね、僕ね。まあまあ後輩だけど。すげえな、勝松さんと鈴木隆か。
まあ、
ポンコツ同士の、ね。
何やってるんだよ。
ポンコツ同士の何それ。
まあ、俺はいいよ。あいつも悪口言う
よ。こういうとこで先輩とはなんで、ね。まあ何やっても許されるだろうみたいなね。オーラがあるから。まあ、
それは、
それは人徳ですよ。
うん、芸人としてはプラスの部分も大きいと思いますけどね。
たまにイラッとは来るけどね。いじり方に対してね。
あまり雑だよみたいな。
雑すぎるのあるから。もういいけどね。慣れたし、もう。
ちょっと乙女心も持ってるんだよね。
そうですよ。いや、まあまあね、うん。まあまあ、器用にありますわ。
いやいや、いいです。まあ、そんな気を使わなくていいです。
こっからの30分もきっちりや
りますわ。いや、だから逆にやりづらくなっちゃうから、本当に。もういいですから。
まあまあまあ、ね、で、これ毎回なりつつあるんですが、うん、まあ気になるトークということで。
なるほど。
うん、まあ、気になること、もの、人、何でもいいです。こんなことあったんですけど、みんなどう思います？もうか気になるみたいな、そういうレベルで大丈夫なんですけど、
やっぱ夏ですからね。
夏
そうなんですから。
暖かくなってきましたね。
やっぱりそろそろ花火大会とかもあるだろうし、なんかやっぱちょっと色恋沙汰なんか
あるの？
あるんじゃないかな。いやいやいやいや、まあ。
いや、待って、いや、俺なの。
そうでしょう。
兄さん気になることある、勝松さん。
そうそうそう、夏だから、ね、
夏でしょ、別に、花火大会も行くし、海も行くけど、別に恋が生まれるわけじゃないよ、僕はね。
海行くんです
か、
ね、
海行くんすか、毎年行ってんすか。
カメラ小僧ですか、どういうことですか。
カメラだ、撮ってはないよ。いや、ただ、その雰囲気をね、味わいたくて、なんか行くっていう。とりあえず夏を感じようと思って行くだけで。
どんどんオカマみたいに見えてきました
。オカマじゃないよ。
なんだこの
男が好きなわけでもないよ。普通に楽しみたいわけで。
毎年海行くんすか。
毎年なるべく行くようにして。
なんで？なんで？
やっぱその海の風を味わいつつも、ビーチで騒いでる女の子を見たいっていう気持ちももちろんあるし。
誰と行くんすか。
後輩芸人と。
ああ
、ね、まあまあよくあります、
ね。まああるんで。
軍団ありますもんね。
軍団ないよ。
勝俣一味あります
よ、ね。勝俣一味って、はい、3人しかいない。はい、
その3人がまた全員ポンコツ。超ダメな
んで。いや、仲いいんでね。この前も旅行行きましたしね。
どこ行ったんすか、
箱根に日帰りで行ったんですけど。
ギリ日帰り。って言いましたね。
あ、言いました。
はい、
あ、言えたんだったら OK です
。そのなんか OL みたいなことしてるんですよ、意外と。
ね、
箱根でちょっと温泉入って帰ってくると。
はあ、日帰りで。
いやー、楽しくなかった。
噛み締めたなー。
楽しくなかったもん。
いや、だからその旅行とか、うんうん、後輩と海行くとか、うん、そこに女の子がいる時とかってないんですか？
全くないよ、その3人に女の子は。だから、女芸人でも入れようかって話もなってるけど、ああ絶対断られるからってなって、どうしようかとは話してるけど、ああ、まあでもその3人でいるっていうのがまずなんかちょっと楽しくて、
その3人で。で全然楽しくなかったって
先ほど。いや、それはたまたま、だから本当に雨土砂降りで、
ああ
もう嫌だったし、で、その桐野康夫さんっていうのが一応まあ、芸歴は僕の方が上なんですけど、年が上なんで、僕は一応敬語で、あの、いつも話してるんですけど。
そうなんすか。
で、まあ一応、キルナさんが、こう、計画を、まあ、立てていくっていうので、はいはいはい、一応、温泉行ったんですよ。そしたら、その、全然聞いたら、計画立ててなくて、もう、ここの温泉がいいよって、いきなり言い出して。いや、なんだよ、この人と思って。
言いそうだな。
で、行ったら行ったら、まあ、安かったの、まあ一応1000円で、入れますよっていうことだったんで。
温泉にですか。
で、払って行ったんですけど、まあ、せっかくの箱根なんで、その露天風呂でいい景色を眺めて入りたいなとは僕らは思ってたんですよ。うん、そしたら全く見えないで、もう本当に壁で、露天でも何でもない、普通の室内で。で、窓を開けたら、その箱根の川が流れる、それがちょっと見えるぐらいだったんですけど、パッて覗いたら、もう重機だらけで、川の工事してるそのエスが見れなくて、もうなんだよこいつと思った。そしたら、キミノさん、いや、ここはすげえ、とにかく湯の質がね、全然違うんだよって、ずっと言ってて、 2人もうすっげえつまんなくて、てめえおごれよってこう桐野さんにもうバンバン言って、そしたら桐野さんもそれで機嫌悪くなっちゃって、そっからもう超つまんない
最悪
最悪になった。そう、
最悪なおじさん3人組、
おじさんですよ、ほん
と的にもね、
はあ、なるほど。じゃあ色恋沙汰ないんすか。
全くない。だからその3人でいるとね、
はあ、ナンパしようみたいな話もなんない
です。ナンパできるやつも誰もない、3人ともシャイだしまあ、まあ、誰が行くっていうの。
勝俣一味3人で僕の家に来たことがあ
ります襲来ですか。
ああ3人で常に行動してるんですけど、やることがなくなったんでしょうね
あのパワースポットを巡るっていうので最初考えてその3人で組んだんですけど、パワースポットも知ってるとこがそこ、あの、なんだっけ、あの原宿の
明治神宮の
清正の井戸
ですね。あ、有名だね。はい、
そこに行っただけで、うん、他どこがあったっから誰も知らなくて
もうそれで吉田直の自宅にここが、
うん、家近いから、いや直くん家行こうぜ、あれそこを勝手にパワースポットにしようぜって言って
パワースポット出すって
で何もね電話もせずいきなりダンって言ったら、
それも、うん、まず一人ずつ来るんですよ3人組じゃなくて、まずか天野っていう、
はい、
まず来て、来ましたみたいな、おーそうなんだ入ってよっつって喋ってて10分ぐらいしたら勝俣さんが出てきてピンポンっつって2人目やってきて、3人目桐安さんもまた10分ぐらいしてやる来るみたいなね
っていうのを考えて、桐野さんは3人目なんでちゃんとなんか考えてきてくださいって言っといたんですよ。何もしてこないよ、普通に来て。
普通に来ましたね。
ありえない。
はい。で、その3人としては、1人ずつ時間差で来るから、まだ来るだろうと吉田直は、常に警戒してなきゃいけないっていう感情を出してくるんですけど、僕はこの3人組が常に一緒に行動してるの知ってるんで、4人目は絶対ないと。
もう
打ち止めだと。
で僕はネタバレもしたとね。ああ、なるほど。
で、僕は直くんの部屋が汚ね汚ねってずっと言って、普通に帰って。
なおさんブチ切れてましたもん。変な蜘蛛の巣みたいのが部屋にあって、天野が言ったらめっちゃ絶対ないと。めっちゃ切れてました。ちょっと部屋のこといじっただけで、いや、吉田の方切れてましたよ、ね。
いや、すげえ汚ねえんだもん
そう、意外ですね、部屋汚いのね。
ああ、そうね、うん。そうそう、かなりね、きっちりしてる
の。切れ好きに、いや、切れ好きなの逆に。
え？どういうことですか？
切れ好きすぎて。掃除するならもう完璧にしたい。
なるほど。ああ、そっちタイプ？
そっちタイプ、完璧にしたい。で、完璧にするのは難しいから、ほったっとくみたいなね。
超汚い。
そうでしょ。
じゃあ結果部屋は？
汚い。汚い。
ユニットバスも超汚いもん。
汚い。
言ってて。
そうそう、噂はよく聞きます。汚いと。
僕なんか AB 型の潔癖症なんで。
ほう。
やっぱ家もきっちり、本棚もきっちり。釣り革は持ちません、もうそういうタイプなんですよね。
すごいあれだよね、部屋が殺風景な感じ。殺風景っていい意味よ
あーなるほど、
シンプルなコンクリート打ちっぱなしでみたいなイメージっぽいよね。
いやいや、そんなこと、畳の部屋なんですけど、
あら
しっかりしてますよ、ちゃんと綺麗にはしてますね。
大変だね、結婚する人とか。
いやいやいや、そうかもしんない。
ね、掃除とか大変。
これ、ね、
こういう旦那さん大変だろうな。
でも座右の銘みたいのがあって、32にもなるとやっぱ汚いところから綺麗なものは生まれないって、まあ、これは僕も絶対やっぱね、あれ違った。
いやいや、汚い
なんかね、それは汚いところからやっぱ綺麗なこう、心だったりも生まれないし、
なるほど、
自らもそんななんかちょっとねほころびが出ちゃうし、癒しさも出ちゃうし、内面の汚さも出ちゃうっていうところが、やっぱそういうところありますよ本当に。お二人もちゃんとそういうところはね学んでほしいかなと思いますよ。
おーい汚いことが大前提で
やれてますよね。俺汚くしない方がいいな。
そうですか、全然違う気になるを言ってもいいですか。
うん、
僕をあの
吉田直ね、
気になる。これ結構もう小学生ぐらいの時からずっと気になってたんですけど、かなりどうでもいいっちゃどうでもいいかもしれないですけど、どっちが先なんだろうっていう話なんですけど、キューピーマヨネーズってあるじゃないですか。
ありますね。
キューピーっていうキャラクターいるじゃないですか、
うん、
あれどっちが先だろうと。
あ、別個なんすかあれ。
そのマヨネーズ会社が作ったキューピーというキャラクターなのか、キューピーというキャラクターを マヨネーズに起用、イメージキャラクターとして起用したのか。
はい。
どっちだ、例えばガリガリ君の、あの男の子のキャラって、ガリガリ君が作ったキャラクターじゃない。
うん。わかりますよ。
じゃない。うん、どっちって思って。
僕絶対前者だと思ってました。キューピーマヨネーズが作って、それを売り出したみたいな。
なるほど。にしてはキャラクターの完成度高くないって。
まあ、高いですね。
あれだけでかなり一人歩きできてるでしょ。
黒いキューピーとかもあるぐらい
ですね。そう、キューピーのキャラクターだけでキーホルダーとかいっぱいあったりとか。
高いものは何万とかしますからね、あの。
まあ、加賀谷くんは、その前者。
もうキューピーマヨネーズ
からのマヨネーズ会社が作ったと。
勝本さんはどっちだと思う？
後者でしょ。
後者、キューピーというキャラクターがもともとあって、
あってじゃないのかなとは思うけどね。
その根拠は、
何者なんですか。
まず相方と逆でいたいっていうでしょうことで、
そうだろうなと思いましたね。そう思いましたね。
信念を全く感じなかったな。
全く感じないし、
はい、
もうあんまピンときてなかった。
議題自体。僕はあれだと思います。やっぱりキューピーが作ったキャラクターなんじゃないかな、加賀谷君と同じで、どうかなと思います。
めっちゃ人気なんや、あいつ。だって他のなんか例えばチキンラーメンとかにもひよこのキャラクターとかいるけど、
全然ですね。
ブレイクの度合いがね、
一人歩きしてますよ。確かに
キューピー超独立できてるでしょ。
キューピーのキーホルダーとかがあるからってこと。
あるから。
そんな世代の話したら、例えば僕が昔の頃なんか、赤いスイカと黄色いスイカがあったんですよ。黄色いスイカってあったの、あれ知らないですか。
知ってる。
黄色いスイカの存在は知って
る。あれも僕はスイカって部類的には野菜なんで。
まあまあ一応ね、
だからどっちが先か分かんないですよね。実は黄色が先なんじゃないかっていう説もあったりして。
あ、そうなんだ。まあ赤の方がメジャーで、黄色見ると珍しくて、うわ黄色だってなって
なっちゃったけど、シーンをたどれば分からないかなみたいなのあります。
そっか、
そんな日頃の疑問なんかね。
だってね、さくらんぼだってさ、アメリカンチェリーってあるじゃん。
なるほど。
あんなもんね、いやこっちがチェリーなんだよ。ジャパニーズチェリーじゃねえかっていう。
なるほどね。
かもしれないですよね。こっちが先なんだよ。
まあ確かにね。
皆さん後か先かはっきりしたいんですね。白黒つけたい。
つけたいね。ちょっと気になっちゃうの。だからすごいウィキペディア見る。すんごい見るよ。
最近これ調べましたみたいなある。
ありますね。これまあ簡単な話なんですけど。じゃあ、皆さん、サラリーマンが着るワイシャツ。
はい、はい、はい、はい、はい、はい。
これはなんでワイシャツというでしょうか。
これはもちろんね、ウィキペディア吉田は知ってますね。
マイパーさんどうでしょう。なんでワイシャツっていうんですか。
だからヒントとしては、要は、アメリカやイギリスではワイシャツとは言わない。
なるほど、そういうことになります。
言わない。
言わないんだ。
でも僕らはもう和製英語で、ワイシャツ
と。これは日本語なんです。
そうなんです。
あ、そうなんだ。
それなんでだと思います、これは。
僕は、本当に一番初めに思ったことを言ってもいい？
はい、どうぞ。
そのヒントとか
関係せずに。ぜひぜひ。
ここが Y だから。
あ、V ネックでね。
その形が。首元が。首元がね。はいは
い、マイパーさん。
いや、おい！
すげえアメリカンな感じの不正解。
違いですね。
違うんだ、ね。いや、違うんだろうね。だから。
まあ、例えば T シャツっていうのはそれですよね。
なるほど。
T の形してるから T、です。これは多分、まあ、世界中で T シャツです。
ただ Y シャツは違うんです。
はい。
ヤング。
マイパーさん。
それは
ね、
これはシンプルイズダベストですよ。
そうですね、これはですね、あんま考えない方がいいですね。
あんま考えない方がいいです。
ワイシャツです。ワイシャツ、ワイシャツ、ワイシャツさん。
ワイシャツ、ワイシャツ、ワイシャツ、ワイシャツ、ワイシャツ、ワイシャ
ツ。あ、でもこれ非常に答えに近づく。
今、酩酊状態に入ってますからね。
ワイシャツ、ワイシャツ、
ワイ
シ
ャツ。シャツ抜かしたら、シャツ抜かしたら。
ワイ、
ワイ、ワイ、
ワイ、
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 ワイ、ワイ、
わかりました。
お、
カズマさんどうぞ。
俺
僕わかりました。
全くわかんない。何わい why? Why? なぜ
why?
ホワイト正解。
わかりました、僕も。
時間かかっちゃったね。
まあ、そう。ホワイト、ホワイシャツ、ホワイシャツ、ホワイシャツ、ホワイシャツ。
なるほど。要は、多分、ワイシャツ着てる、その西洋人に、これなんだと聞いたら、多分、ネイティブな感じで、ホワイトシャツと。白いシャツだったからなんです。
なるほど。
言ったのをワイシャツ、あ、ワイシャツって言うんだ。
って
言
う。
へー。
だから昔これね、犬のことを、 あの今のつながりで言うと、カメカメって言ってたんです。カメカメカメって、犬のことをカメっていう地方があるんです。なんでかっていうと、戦時中アメリカがこう攻めてきたときに、犬のことを読むときにカムカムカムカムって読める。なるほど。それはカメと聞こえてカメって犬を呼んでしまうなんか間違いがあって、その地方だけカメって呼んじゃうところがあるとか。
へえ。
間違いない。その名前だと思っちゃったと。
犬はカメなん
だ。じゃあもう何でもカメになっちゃうね。結構猫もカメになっちゃうしね。キツネだ。キツネはルルルになっちゃう。
ルルルル
ルルルルルなっちゃうね。
そうだ
ね。なるほどね。
いや雑学というか、うん、僕はもう欲しいね。いやまあ奈緒さんも強いよ。
あそこまで。じゃあ問題。
はい。
あ、行きましょう。
いいですね。これ聞いてる人も楽しめるね。
日本で今誰もが口にするカレーライス。
はい。
はい。
野菜以外で日本で一番最初にカレーに入れた具材は何でしょう？
野菜以外で、
野菜
それもものすごく有名な話です。
野菜以外で言えば、まあ、ビーフだったりポークだったり
チキン
だったり、
うん、
魚介だったり、ま
あ、厳密に言うとそうなんですよね、うん、だけどそれじゃないです。
ヒントは、
まあ、横須賀で、まあ、黒船が来た時に、はい、あの横須賀からカレーがね、
有名です、
ね、輸入したなんて思いますけど、これは皆さんもしかしたら口にしたことあるかもしれないしないかもしれない具材です。
そんな微妙なラインの具材なの？
だけど聞いた、あ、食べれるんだっていうのは知ってるはずです。
え、そんな、
そんな食べれるかどうか微妙な、
微妙、普段は食べたくないでしょ。でも食べたら、まあ、鶏肉のような味がして、
じゃああれでしょうな、うん、2つに絞られるでしょうな、うん、
じゃあ
マイパーさん
一人ずつ行っていきましょう。
私いいですか？
はい。
こんにゃく、うん
違いますというか、
一番最初
にあるんだよな。
い
や多分2つのうちの分かるな、
どっちかでしょうな。
マイパーさんも出る？2つ出てる？
いやのうちの多分1個僕今思いついてるのだと思うんだけどな。勝松さん行きましょう、
はい、行きましょう。
ちくわ、
ちくわみんな食ってるでしょうが、
まあ、こんにゃくもそうなんですけどね。ああ
動物です。
動物ですよね。
ですよね。
ちょっと僕ヒント2つ思い浮かんでるのあるんで、
う
ん、
チキンビーフポークじゃないと、
はあ、うん、僕も分かっちゃうかもしれないですけ ど,
ど
結構これはその肉じゃないとか高かったりします？
あ、聞く
これこれ、あ、じゃあ違いますね。じゃあ違いますね、はい、じゃあもう分かりました。
どうぞ吉田直さん。
カエル。
正解。
うわ、カエルがワニで悩みました。
なるほどなるほど。カエルなんですよ、今中華街とかでも結構食されるんですけど、はいはいはい、やっぱカエルって骨が多いけど鶏肉のような味がして意外と人気があるんですよ、ね、食用カエルなんてよく聞くじゃないですか、うん、
はい、
カエルなんですよ。
これカエルをカレーに入れてたの？
はそうなんです。
え、
何？クジラだと思った。
えぇ、
あ、結構もう、あ、じゃああれに、
もう分かっとるわ、分かっとるわ、みたいな。
うん。
あるある。
あるあるじゃない。
マイパーあるある。
マイパー
あるある。
分かったつもりね。
マイパーあるある。
ね、して相方に振っといて、
そうそうそう。
違ったみたいな。
俺もアホじゃねえぜって
言った、ね、ああ俺も分かってる分かってる。
結果アホっていう。
なるほどね。
そう。
問題。
おい、
うん、
今から言う3つの食べ物の中で、うん、一番カロリーが高いものは何でしょう？
はあ、
う
ん、
カロリーも吉田なお、うん、めっちゃこだわってます。
最近は私ちょっとダイエットしてるんで、はい、カロリーはちょっと詳しいです。
なるほど、
うん、
まあ、じゃあ A 月餅、あ、中華街に今、
はい、お菓子ですね。
あんことかが入ってる、
あんこが入ってる、
あの中国とかで
中華まんじゅう、
中華まんじゅうに近い月餅、うん、
はい、
B、うん、モンブラン。
モンブラン、
うん、
まあ月餅はあんこですよね、
はい、
モンブランは栗の
洋菓子、栗のあんこみたいな、はい、
C、うん、コンソメパンチ一袋。
なるほど、
うん、あんこ、モンブラン、コンソメパンチ一袋。コンソメパンチは一袋です。
このね、
この中でカロリーが高いのは何でしょう、うん、
これはね、うん、
今中国日本洋菓子と出ました。今あえて出してみました。ここ同じ日本とかにしないで、うん、はいはい、
まあ
はい、
まあでもこれで、うん、出来というか作り方によっても若干は変わるけど、うん、明らかになんかまあ、
うん、
スタンダードで言えばっていうの感じ、
うん、そうですそうです。まあ正解でしょう。どうぞ。
え、僕一、いや、ちょっと待って、
いやこれは当たる最有力候補だから、はい、行きましょうよ。ポンコツ、ポンコツの方、
ポンコツの方、
マンガコンビの、
まあ1位2位3位を言っていきましょう。
1位2位3位、
じゃあカロリーが高い順に言ってもらいましょうか。
高い順に、
はい、僕は、はい、モンブラン、
うん、
月餅、うん、
ポテトチップスですね。
ポテチップス。
この要はコンソメパンチ、うん、その国にデブが多い順です。
なるほど。
なるほど、なるほど。
推理としては相当いいですね。
はい。
金大地君も顔負けの推理。
勝松さん。
普通に、だからコンソメパンチ、モンブラン、月餅っていう順だと。普通にね、単純に考えて。
僕は1位コンソメパンチ、うん、やっぱ揚げ物圧倒的にカロリー高いです、
うん、
で2位月餅、うん、まあ、これあんこの中にやっぱ砂糖かなり入って
る、
あんこも詰まってます、
うん、なるほど。
で3位モンブラン、
なるほど。
モンブランは栗の本来の甘みがあるんで砂糖そんな使ってないと思うんですよ。
なるほど。
正解お願いします。かあか
お願いします。
高橋さんお願いします。
じゃあまず第3位、
第3位、
モンブラン、第2位コンソメパン第1位が月餅。
月餅なんだ。
月餅つまり、
昔から日本人は洋菓子食うなら和菓子食えみたいな教わりが方があって、洋菓子の方がカロリー高いイメージがあるから、
はいはいはい、
和菓子食え草餅食えなんだとか、
はい、
モンブランって実は全然カロリーないんです。あれ
やっぱりそう
ですね、250キロカロリーしかない、はい、全然少ないんです、
ね、なるほど、う
ん、でコンソメパンチ一袋もまあそこそこあるんですけど、
はい、
まあこの月餅、これあんこ、さっきナオさんが言った砂糖、は
い、
シュガー、
いやそうなん
だ、あとバター、
ほ
う、中にくるみとか使う、これが高い。
くるみね、くるみはカロリー。
だから今最近あのコンビニとかでも、うん、ナチュラルローソン行くと月餅とか売ってるんですけど、
うん、
あれ1個でうな重1杯分相当のカロリー。
そんなんだ。
これ偶然なんですけど、はい、カロリークイズ僕昨日すっぴんピエロ森本やってたんですよ、コンビニで、
うん、コンビニで売ってるサイズのヨーグルト、
うん、なるほど、
あれ何カロリーだよっていう話をただしてるだけです
。いやいや、まあ、すいません、なんかこんな。
なるほどね。やっぱ、あんこはね、結構するよね。
シュガー入れちゃう、
ね。うん。ラオさんもなんか、今これ、一押しの雑学をちょっと。
一押しですか？
別にクイズでもいいですけどね。はい、
まあ、これ、諸説ある雑学クイズ。まあ、諸説あるんで、僕のだけが正解とは言えないやつを出しましょう。うんうんうん、革靴。
うん。
あるじゃないですか。男性用の革靴。
うん。うんうん、
あれのかかとの部分ってちょっと出っ張ってるというか、まあ、
うん、
出っ張ってるじゃないですか、かかとの部分って、はい、
うんうん、
そこの内側、いやまあラジオの人分かんないかもしれないけど、この、
うん、
ちょうど土踏まずのあたりの一番出っ張りのところってカットされて丸みを帯びてるんですよ、
ほうほうほうほう、革靴が、う
ん、革靴が、
うん、
それはなぜでしょうと。
あんま分かんねえな。
はい
はい、
男子たるもの内股で歩くとかっこ悪いから外股で歩くようにちょっとこう削ってる。違う。
違いますね。要はここのね、ラジオの人分かんないか、これ、うん、ここ側、こここう出てるでしょ、
うん、
ここ、
あ、だから土踏まずの部分が開いてるっていう、
開いてるというか丸みを帯びてるんです、ここ
丸みを帯びてる、
はい、要はかかととかこれ角っこ出っ張ってるでしょ、ここが丸いんです、
ああ、まあ、そういうことか、
はいはい
はいはい、土がつかないようにっていうか、こう丸みを帯びてたらそんなに土がつかないからじゃないですかね。
それは関係ない。
冷たいな。
冷たいな。
それ関係ない。いや、
わかんねえの、全然意味がわかんない。
要は普段我々が日常生活やる分で、それが尖ってようが、まあ、角張ってようが丸かろうが全然関係ないんですよ。
え？作り手の趣味とかでしょ。
これがただ日本人だから。関係ないと言えるんですよ。
日本人だから。
欧米人はいや、そら丸い方がいいだろう。となると。
なるほど。
要
は生活習慣の差と。
はい。
靴脱がねえからってことですよね。絶対。
なるほど。
おですけど、
うん、
僕はその形を全くイメージできてないんで。
なるほど。
全然
トイレとか関係あります？
関係ないですね。ただまさにその生活習慣、靴を脱がないからという理由なんですよ。
その心は、
その心は、
はい、教えてください、うん、
日本人って絶対ズボン履いてから靴履きますよね。
ああ、そうですね、
うん、外国人は逆があると。
ああ、
靴を履いてからズボンを履いたりとか、家帰ってきて靴じゃなくズボンを脱いでから靴を脱ぐということがあると。だからズボンの中で引っかからないように角を削ってあると。
なるほど。
日本人じゃありえないでしょ、靴先履くって、まあね、変態じゃないですか、
うん、変態は言い過ぎだけど、
変態ですよ、
まあまあまあ、ないですね、
うん、でも外国人はそれがありえると、その状況が、
素晴らしい、ね、そんな理由はね、
ちょっとあれですね、敗北感感じましたね、
敗北感あったの今
でなんかないの、
もう一個もう一個もう一個もう一個なんだもう一個なんだ、
いやわかんないわかんない、俺ないならないでいいけど、
これはでも人から聞いた話です、まさにすっぴんピエロ森山と私は雑学対決とかもやるんで、それで聞いた話です、砂漠での亡くなる理由、死亡する死因、第1位、これは何で死ぬでしょう、
だからこれを問題にするってこと時点でも餓死とかそういうんじゃないんですよ、
まあそうですね、
そういうことなんです、
はい、
熱射病とかじゃないんですよ、
はい、まあ
はい、
殺し合い、ブブー、これはでも非常にいい答えというか、すごい、これはまあ雑学好き界では非常にいい角度の答えでしたね、いい
アプローチの仕方は、
アプローチはすごい綺麗でしたね、
なるほどね、
ただね、もっと、うわ、やられたというか、え、どういうことって思います。
僕、一つ答え決めました。
おっと。
はい。じゃあ、まず、勝俣さんからいきますか。
え、だろうなぁ。孤独死。みた
いな。孤独死って総称ですからね。確かに、でも、砂漠で亡くなったら、
まあ、孤独死では。現代が抱えている問題を、日本が。
法規的な意味では正解かもしれない。
孤独死なんですけど、ね、多分。
ワイパーは自殺
ブブーまあ殺し合いと近いアプローチの仕方はまあかなり近い、
う
ん、
もう絶望して、
いやただそれは非常に分かるし多分多いとは思います、殺し合いも自殺も、ただこれ死ぬ第1位は溺死なんです、
いや俺
溺死
行こうと思ってた、行こうと思ってたんです、これ
一番砂漠と逆なんです
よ、なんで
今水を急に飲みたくてオアシスに飛び込んじゃうって
こと、そう要は水たまりとかオアシスを発見すると勢いよく飲んじゃって溺死する、
なるほど、
へ
えー、そうだから洋菓子食えば和菓子なんでもその逆の理論ですね、
そうらしいですよ、
面白い、
はい、
すごいな、
ですよ、
これいいコーナーですね、
面白いね、
いいコーナーですね、面白いですね、
というわけで、はい、はい、以上気になるトークでした、はい、まあ、袋座ですね、毎週日曜日、池袋西口で、はいはい、路上ライブやっておりますので、よろしければ足を運びくださいと、はい、まあ、その時間とか、まあ、定期的に劇場でライブもやってますから、
そうなん
です、はい、その情報なんかは、すべて袋座ブログ、
はいはい、
アメブロで袋座と検索していただければ出てきますので、はい、日替わりで毎日更新しております、はい、メンバーが、よろしければそちらの方もチェックしてみてください、はい、というわけで、はい、以上、袋座ラジオでした、夕暮れの2人ともありがとうございました、
ありがとうございました。